てしまう。
皆さんおはようございます。感謝いたします。幸いな賛美がなされ、人間的な言い方をすれば天におられる神様もとても喜んでくださっているのではないかと思います。歌のうまい下手ではなくて、心から主を褒めたたえていくことの中に主は喜んでくださっています。そういった意味では教会には、歌の上手下手な方もたくさん集まってますね。うまい方だけが優先されるわけではありません。信仰もそうです。信仰のうまい下手がもしあるとすれば、下手な方も神様は用いてくださると。この2週間私たちはエゼキエル書などを通して、またヨハネの20章を通してですね、シャロームという言葉が使われて皆さんと分かち合ったかと思います。平安あれというこの言葉ですよね。で、皆さん教会でなぜ毎週礼拝が続けられていくのか、まあ、いろんな理由がありますけれども、その一つとして礼拝で語られる御言葉は、聖書の言葉を借りるならば御霊の剣であります。やがてエペソ書の後半で見ていくわけですけれども、御霊の剣というのは当時は日本刀のような片刃ではありません。両刃なんです。で、唯一の武器とされています。信仰の大盾も鎧も何も防具ガードが主体ですけれども、相手を切りつけるのはこの御霊の剣しかない。で、説教を通して神様はこの語る者に対して穏やかに語れとは言ってないんですね。この今集われている方々に対して本当に主は慰めを与えると同時に、さらにその人たちを通して神の栄光を見たいと願っています。ですから、そのためには時には鋭い歯として皆さんに襲いかかるかもしれません。例えば新約の中でイエス様が極めつけで言っている2つの命令がありますよね。1つは何でしょうか。父なる神を愛するということですよね。2番目はあなたの隣人を愛するということです。これは諸刃の剣ではないでしょうか。皆さんがもし今日あなたの隣人を愛しなさいと御言葉を通して私が皆さんにチャレンジしたら、ここで信仰のうまい下手が生まれてきます。うまい方々はそれを自分に語られた言葉として、何とかそれを自分が消化しようとして祈って、主よ、私にとって愛せない人がいるでしょうか。もし愛せない人がいるならば、その人も愛していきたいので力をくださいと、こう祈ることが信仰のうまい下手かもしれない、うまい方かもしれません。しかし、愛せよと言ったときにですね、御言葉は時々私たちに反発を与えてくるんです。霊的なリバウンド現象を与えるわけです。シャロームという言葉は平安であるということですから、平安であってほしいなと願う反面、自分の中には平安でありたくないという自分も出てくる。なぜならば、許された罪人だからです。過去のすべての罪は許されました。でも根っこがあるためにですね、私たちは神の言葉が語られれば語られるほど反発したくなる自分もいるんですよ。ですから、シャロームという言葉が2週間にわたって語られたということは、皆さんの中でそのことを実践していく人もいる。これは実践容易ではありません。どんな困難の中にも平安であれという言葉を私たちは実践していくわけです。その中に主がおられるわけです。しかし一方では、罪の根を持って私たちは、それに逆らうかのように平和をかき乱してしまう言動をしてしまうのです。それは生来の自分の性質ですから自分にはわからない。ここに問題があるわけですけど、結果として周りの人々に混乱を与えてしまうんです。しかしそれは自分にとっては昔の自分ですから、何ら痛みも何もないわけです。問題は私たちは御言葉を語られたときに自分を御言葉を通して正しく自分を認めていくこと。自分はこの1週間シャロームと神様はこの教会を通して2週間にわたって語られた。平安あれとイエス様おっしゃった。そのことを本当に自分は実践してきただろうか、追い求めてきただろうか、あるいは結果としてかき乱してしまってはいないか、誰かの心を傷つけてしまってはいないかと、私たちは両方やはり自分の中で内省していくことが必要なのですよ。 そもそもあのヨハネ20章の中でイエス様が弟子たちの中に現れたときに、あの弟子たちは逃げていた弟子です。決してイエス様を親しく愛して、もう殉教覚悟で留まっていたわけではない。もう簡単に逃げ惑うことをしていたわけです。そういう中にイエス様が入られたんですよ。皆さん、もし私がイエスになりたいと思うならば、あなたの敵陣の中に入らなきゃいけない。そしてあなたは平安あれと言わなければならない。それは血が出る格好です。しかし一方、平安をかき乱してしまう自分もいるんです。自分の咎のゆえに、罪のゆえに。聖霊は、今回のテーマは、御霊に満たされよということで、なかなか聞き慣れない方のために少し説明いたしますと、聖霊という存在があります。これは霊ですから見えないんです。しかし感じることができます。例えて言うならば、例えば風というものを私は見ることはできません。しかし風が木々に当たって木々がそよぐときに、あ、風が吹いてるんだなぁと窓越しでもわかるわけです。もっと感じたければ、風の吹いてるところに自分の身を置くのです。そうすると体全体で風が吹いてることを実感します。聖書によりますと、天地を作られた神はイエスを通して今日、この目に見えざる聖霊を私たちに使わせてくださっていると。ですから、この聖霊を目の当たりにすることが私たちクリスチャンの一つの願い、目標なんです。そういった意味で聖書、使徒の働きというものを見ると、聖霊の働きがどんなにすごいものか、そしてそれは今にも及んでいるということを知るんですね。前回はエゼキエル書の47章を開いて、この先ほど賛美しました死聖所から命の水が流れてきていると。行けば行くほど底が深くなり、最後は全てのものが生き栄えると、こう記されているところです。聖霊の働きは私たちにとどまることを教えないということです。で、今日はそのエゼキエル書を通して、修法にありますように、霊的シルアムを求めると、緊急募集のような、感じではありますけれども、急募アルバイト用意を求むみたいなところですね。というのは、神様はこの時代にあって本当にこのシュラムを求めていると。まあ、聖書を読んだことのお分かりの方は、シュラムって何かというのはピンとくる方と思いますよね。シュラムというのは池の名前です。しかし、現代神様はこのものを求めている。シュラムというのは使わされたものの意という意味があります。ですから、使わされることを求めている。今日はこのところで主は蘇られた、御霊に満たされなさいということで、一箇所聖書を開きたいと思うのですけれども、今日開く箇所はこんなにあります。こんなにありますが、こんなには開きません。ヨハネ20章は今言葉で言ったように、イエス様蘇られたうちに弟子たちに平安あれと言われた箇所です。そしてこのエゼキエル47の1から8というのは、このエゼキエルという人が神の幻を見まして、死聖所、今で言えば教会ですね、教会のところか床下からですね、この命の水が流れてくる。測ったらくるぶしまで、あるいは膝まで、腰まで、最後は泳げるほどにその水量を増していくと。で、しかもその泳げるほどのところには、すべてのものが生きるとこう言われているんですね。回復のメッセージであります。ですから、教会から流れて出ている神の恵みは、すべての方々を生き返らせていくのだということです。ですから、どんなに人生に失望していようと、神様は、神様の方法によって必ずあなたを生きるものへと変えてくださるんだ。それは最初に神様は人を作られた時にエデンの園というところに置かれました。そのところにおいて神はその全ての人は生きるものに変えられていくのです。その生きるものへともう一度私たちを戻そうとするのが神様の大いなる計画なんです。ですからやがて私たちは生きるものとなった時に神様と共に交わるものとなり、神と共に楽しむものとなっていくと。 ヨハネの15章の中に、今日も聖人科でやりましたけれども、私の喜びがあなた方のうちにあるとこう言われるんです。イエスと思っておられる、永遠に不滅なセゾンカードではなくて、永遠に不滅な喜びが私の中に与えられてくる。でも私たちは現実にはうなだれもし、時には怒りもし、涙していく。なぜでしょうか。その中にイエス様はいないんでしょうか。いるんですよ。しかしイエス様の喜びが私たちの喜びと変えられるために、私たちはこの聖霊に満たされ続ける必要があります。皆さんにお尋ねします。人生は生まれ変わっていくことがあるでしょうか。私生まれ変わりですという方、もし生まれ変わることがあるとするならば、一回ぐらい失敗したってまたやり直せるんですよね。でも私の霊は知ってるんですよ。人生を生まれ変わるものではないということ。それは神様が永遠の初めから私たちの中に鉄板中の鉄板を置かれたのです。それは神がいるということと、やがて神の前に一生の報いとして立たなければならないということです。ですから死ぬということはある意味では怖いことです。それは先がないことが分かっているからです。そしてやがて天地創造の神の前に立たなければならないということを無意識の中にも私は入っているからです。ですからこの一生に一度のことをどうせ生きるならば生きていたいですよね。喜んでいたいと思いませんか。いや、私の喜び見ませんと。喜びの代わりに怒りをくれという人はいるかもしれないけれども、怒ることよりも、涙することよりも、喜んだ一生を送っていきたいなと思うんです。どんなに状況が変わったとしても、自分を失わずに、常なる喜びを持って生きていきたい。そのためにイエス・キリストは私の中にいる。そのいる喜びを本当に味わうためには、御霊によって整えられていく必要があるんです。ですから、今あなたは罪の根があらわになって、自分では気づかないけれども、喜びよりも怒り、喜びよりも悲しみ、喜びよりも失望がもし覆っているとするならば、もう一度死の前に私を祈らなければならない。しかし、どんな中でも喜びがもし私の表に出ているとするならば、もっと主にあって喜ぶべきです。キリストの十字架は、私たちに何度でもやり直してくださるチャンスを与えてくださる。ですから私は忘れないために十字架を置くのです。私の罪のために、私の罪の根を断つために、私の人生に喜びを回復するために、主は全てを身代わりとなってくださったんだということです。そういった意味でエゼキエルは、この現代におけるところの一つの霊的な暗示、この黙示なんですね。黙示というのは、このベールで覆っていますけれども、そのことがやがて起こるということです。さて、そういった中で、3番目のヨハネ7章37節を皆さんとご一緒に開くことにいたしましょう。昨日土曜礼拝で、多くの新しい方がお見えになりました。土曜礼拝では毎週必ず救いの証をしてもらっているんですね。で、担当者の方が皆さんに一応に声をかけます。ぜひ皆さん、普段来られてない方でもですね、ぜひそのところに受けていただきたいなと思うんですね。幸いの恵みです。昨日は、ある兄弟が立ちました。その兄弟が証をしてくださいました。本当に、私はかなこさんに感謝していますと。こう言ってですね、ほのぼのとした空気感がこう出てくるんですね。私はかのこさんに出会って人生が変えられましたって。素晴らしいですね。救世主ですよね。で、彼はこう言ったんです。いつも絶えない笑顔。これがすごく魅力的だと。確かにそうですね。本当のかのこさん知りませんけども。悲しむこともあるでしょう。でも少なからず見ていると本当にいつも笑顔でいつも前向きな、もうこういう方は本当に教会の表看板に看板としてぶら下げておくとですね、その喜びにね吸い込まれてきやすいかなと思うんですけど、そうやって素直に言えるってことはまた住木さんも偉いなとこう思うんですけどね、皆さん聖書開きました、 まあ、ちょこちょこ土曜礼拝のアピールをしていきたいなと思っているんですけど、7章37節38節皆さんと声を持って読んでいきましょう。37節はい。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アーメン。これは以前、というか最近取り上げたところでありますけれども、イエス様は大きな声で張り上げたんですね。日頃穏やかなイエス様でありますけれども、その群衆すべてに聞こえるようにして大きな声を出しました。誰でも乾いているものは私のもとに来なさいと。それは切なるうめきであり、慟哭なんです。そこの目の前には、このカリオの祭りの最終日を迎えて、ある池の水を汲んで、彼ら水を掛け合っていくんです。そしてそこで彼らは、この今はマイマイも踊っていく。踊り明かしながら、最後のカリエを仕上げていくのです。で、その光景を見たイエス様が、水を掛け合っている彼らを見て、本当の水を与えたいと。彼らはかつて、ね、先祖たちが40年間の荒野の旅を通して仮住まいだった彼らを思い起こす旅ごとに、彼らは今でも仮用の祭りをして、このアパートだったらベランダにテントを張って1週間過ごすんですね。そういった意味ではある意味では日本人と同じ部分を持っている、伝統というものを本当に重んじているところです。しかしこれを見たイエス・キリストは、この今申し上げたようにここで言いました。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の底から生ける水の川が流れていると。で、ここに水の川というこの川が出てきますけれども、このところをもう少し別な角度から見ていくときに、この川が実はヨハネの九章で再び用いられているわけです。イエス様が与える水をと言ったときに、現実にその場に水はあったのかどうかということです。イエス様の霊を通るときに、目の前にそういった事象、例えば羊であるとか何か、彼らもそれを同じように見ていることを通して、それを例えてして使うことが非常に多かったんです。ですからイエス様はここで、水を、川を与えるとこ言ったときに、イエスのもとにはある水があった。それは、誰でもが知って、だからその池の水から彼ら水を汲んで掛け合って感謝しはしゃぎ回っていくわけです。じゃあその水の川は聖書、このヨハネの福音書の中に大事な部分として九章に出てくるわけです。九章はこういう話です。イエス様と弟子たちが歩いていくときに、九章の一節から始まるんですね。その道端で生まれつきの盲人と出会ったということです。その時に弟子たちはみちみちぶつぶつ言いながら、これは何の罪だろうと。そしてイエス様に聞いた。この九章の二節に、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。これはさりげないこれから起きるべき癒しではありますけれども、これはとても私にとって重要な問題を提起して、恵みを提起しているんです。私たちは問題がありますと、問題の根はどこなんだろうと。もちろんこの探すことはとても大事なことです。しかしイエス様の目線は、過去のその人の過去をどうほじくるんじゃなくて、この人の上にどう神が栄光を表すか、ここに心を定めているということです。皆さんどうですか？私たちは人間関係の中で何かあったときに、先ほどに許すということの領域で考えるときに、私たちは過去にその人との関わりの中でいろんなことがあったときに、そのものも飲み込んで許せるでしょうか？許せないんですよ。だから許せと言ってるんです。たやすく許せるならばそんなことは書かないんです。これはまさに私に対する高いハードルです。できないって言ってしまったなら信仰の下手な人です。それに果敢に挑戦していくのが私たちです。ですから、1年前と今と、これから1年後に、愛すること、許すこと、聖書を愛することは許すことですから、許すことにおいて同じレベルで ずっと許し続けないならば、その人は主のテストに落第したものです。このところにおいて、弟子たちは、まさに私の姿を投影しているんです。この人の罪を、このようになったのはどこに原因があるかと。裁くためです、これは。しかし、イエス様は、多くの方がご存知のように、そこに詮索しないで、この死の栄光を表している。そして、イエス様は椿を吐いて、その土で泥を作って、目に当てがって、どこに行けと言ったんでしょうか。シュラムの池に行けとこう言われたのです。じゃあ、シュラムの池ってどこでしょうか。これがシュラムの池。何年か前に何かの方で来ましたね。多分写真を撮られたことがあるかと思います。さりげないシュラムの池です。今でも現存しています。ちなみにこれが神殿ですね。これは模型です。神殿、ごめんなさい、神殿がありまして、シュラムの池がこの位置にあります。で、旧約時代のエルサレムというのはですね、この領域なんですね。で、新約時代のヘロデによって作られたエルサレムはここです。このシュラムの池というのはここにこうあるわけです。で、失礼、こうですね。これが旧約時代の広範囲に及んでいるわけです。で、シュラムの池というのは実は城壁の本当に内側、ここから点線が来るんですけれども、このところがシュラムのプールと呼ばれているところ。で、このシュラムの源流というものがこう遡っていくときに、ギホンの泉という、城壁の外にあるんです。で、ギホンというのは旧約聖書の中において、初代のソロモンがこのサムエルによって油注がれたこの場所、王位としてついた場所であります。で、この時代に、このシュラムの池がこのギホンの泉から引っ張られたのは、ヒゼキヤという時代、ちょうどイザヤが同時代ですね。ですから、紀元前の6世紀頃、8世紀から6世紀頃にかけて、ヒゼキヤは前、イザヤの話をさせていただいたときにですね、簡単に言うと、このアッシリアが非常に強国でありまして、イスラエルを包囲していく。当時のヒゼキヤは、なんとかそれにこううまく、命からがらに逃れなければならない。一つは方策をイザヤに指摘されたのですけれども、神の手に頼れと。強大なアッシリアを組みするために、近くの近隣の諸国と輪になって戦うことはやめなさいと。それは神の思いではない。異国人、異教人と手を組んで、神は栄光を荒らさないとこう言ったんです。そこでヒゼキヤが取ったのは、ギオンの泉という城壁の外にあったところから洞窟をくり抜いて約400メーターぐらいあるんですが、城壁の中にシュラムを作った。で、ギオンの泉は埋めてしまったんです。敵から侵入された時にすぐに水を断たれることは生命線ですから、どこから水を引いているのかわからないようにするためにギオンの泉は土で埋めてしまった。ですから、敵が攻めてきた時に難攻不落で、エルサレムは山の中腹にありますから水なんかないんです。一見ね。ですから何日攻めても何百日攻めても一向に陥落しないものですが、ついに諦めたという事例がある。で、このギホンの泉から引っ張られていくところはですね、こういう地下水道がこうあるわけです。これも私たち行った時に覗きました。これがヒゼキヤの水路だよとこう言われたところ。地下に下っていって、この高さ2メーターぐらいでしょうかね、わずかの。でも岩盤ですから、これをくり抜くということは、紀元前の8世紀頃にやるということは大変な努力なんですね。これも水流です。今でも流れています。これも洞窟の中に入っていくわけです。で、これがギホンの泉の源水と言われているところなんです。ですからもうすでに埋め立てられまして、今発掘作業になっているという言葉です。このところですね。私はこのことを皆さんと共に分かち合いたいことの一つはですね、イエス様が単にシュラムの池というのに深い意味がある。もう一個ベテスタの池というのもあります。なぜシュラムでなきゃいけなかったのか。そこにはかつては旧約において神は この預言者を通してソロモンを初代の王に任職した王に就かせるという行為を成した。その源流からシロアムが流れてきているということです。すなわち、誰でも乾くものは私のもとに来いと言った、その一つの目的は、まさに私こそがシロアムであるということです。あなた方を治め、あなた方を導くところの王の王としての私がいるのだということなんです。で、それにとどまらない。そこに来る者には私は水の川をあげるとこう言った。さあ、今度はこのシロアムという使わす者の意という王の王としてのイエス・キリストがそこに来る者の方々に対して今度はあなた方を使わす者となっていくんだということです。あなた方が使わされた時にどうなるんでしょうか。あの生まれつき盲人がいた時に、私たちはこの意識を徹底して持っていくときに、聖霊によって祈っていくときに、私たちは過去のことをね、この、何やかんと掘り出すことはしなくなるんです。先ほど言った第2回にあるところの、誰かを許す、愛するということにおいても、このことがあるから許せない、愛せないということは、もはや私の中からは追い出されていくのです。聖霊は私たちに水を飲めと言われた。聖霊は私たちに使わすと言われた。この徹底した深い自覚と理解を通していくときに、聖霊は私たちに対して、本当に内なる喜びが主に使える喜びと愛が溢れてくるのです。そうしたときに私たちが祈るときに、ただ神の栄光が表されるためといって、イエス様は泥を作りシラムに蹴とく言われて、彼はその通りしました。そして目が晴れたのです。あなたにもその神様の役割が与えられているということです。あなたがもし目の前で本当に苦しんでいる人がいたときに、あなたがこう病気になったのはこうだこうだこのせいだと私をあげつらうんじゃない。ただそこに神の栄光が表されるためであると。そのために私たちは愛と特権を用いていくときに、私たちが使わされたものになっていくのです。ですからイエス様は単にあなた方の内側から水の川がとなって溢れ出る、ということの私たちの生活のためにだけ言ってるわけではなくて、私たちを通して全てのものが生き栄えるために私を使わしていくのだということです。私たちにはこの重すぎて超えられない課題があるじゃないでしょうか。生まれつき盲人の人をどうやって私たちは回復させるでしょうか。手立てはないのです。しかし主にはあるのです。主には私の命の源でありますから、私たちを通して神の栄光がその人のうちに現れるんです。私は願います。このところにおいて、主の栄光が時として癒しとして、あるいはその人の内側において、生き栄えるものであると。現実には厳しい状況が続く。しかし私の内側は喜びで溢れていきます。これは最高の奇跡ではないでしょうか。私はちょうど一週間前に、四万十市の久保川というところで、礼拝を捧げさせていただきました。72歳の牧師先生です。お年を感じさせません。集会が来ますと、自分でギターを弾きながら、皆さんを賛美リードして、そして、オルガンはあるんですけれども、オルガンは閉じられたままです。そして賛美して、祈って、そして変わっていくのです。しかし、その人の中には溢れるほどの喜びがあるんですよ。周りの先生方言うんですね。あそこは厳しいところだよって。特に何もない。もう高知県では中学から親元離れて進学を目指すと。ですからそこから歩いて2、300メーターところに学習塾がありましたけど、学習塾の中に何々高校名と何々高校名と、その中に何々中学を名とと先生言いました。お金のある方々は子供たちに投資して中学を高知市内のいい学校に入れると。もうそこから親元離れると。お金のない方々はこの高校に行くんですと。地元に大きな高校があるんですよ。4階建ての素晴らしい高校があります。でも今使われているのはたった一部屋ですと。人口の減少もあるけれども、親はね、生き残りをかけて。じゃあそういう子供たちに戻ってくるんですか？戻ってこない。戻ってこないけれども、この子の一生を考えたときに、本当に共働きをしてお金を貯めて子供たちに投資して出ていくと。で、四国に行き、そして 都会に出て行ってなかなかもう戻ってこない。だからますます人口は減少していくんですね。高齢者の独居率は高知県は全国1、2を争う、まあ、これは親の切なさですよね。どこをどう見ても出口のない、なんて言うんでしょうか、将来的には展望が見えてこない。しかしもし皆さん、私はその先生に本当に感動しているのは、そういう現実の厳しい中で彼は愚痴の一つも出てこないんですね。2泊3日一緒に生活をさせていただきましたけれども、彼には夢があるんです。そうです皆さん、私たちは主からいただいた夢を持つことができるんです。イエス様も夢を持っていたんです。ですから目の前に生まれつきの盲人を見た時でも、弟子たちは癒しを知らないから、癒すことができないから、結果的にはその人の過去をほじくるだけです。しかしイエス様はその人頃に神のビジョンを見ていました。ですから彼は、イエスキリストはそこに命じたのです。私たちは命の水をいただくということは、同じように神様からその問題に対して、その人に対するビジョンを見させていただくことができるのです。どんなに地域が疲弊していようと、どんなに家庭が冷え込んでいようと、どんなに問題が山積みだろうと、神様は私たちにビジョンを与えてくださるのです。彼らは繰り返しのようにして水をかけ合ってこの下流を祀っていた。しかしどれほどにその水を知っているだろうか、どれほどにこの神様の恵みを知っているだろうか。私たちも同じです。どれほどに私たちは神の恵みの絶大さを知っているでしょうか。私たちは今日この世を語るということは、そうだ、その通りに目指していこうと、こう受ける人が多くいるでしょう。しかし現実を目の当てにするときに、やっぱりダメだよなって、こういう自分もある。いや、それどころか、そんなの嘘っぱちだと。神なんかビジョン見せないし、何も見せないんだという、私の本来のもの、罪の満ちたものが出てくるかもしれません。そのときに何を選択するかは、私たちの意思なのです。私たちは二度と罪の選択に戻ってはいけない。神が求められる選択に踏み出していこうじゃありませんか。主は私たちに恵みを必ず与えてくださったのです。お操作を間違えました。すいません。最後から2番目くらいでお願いします。はい。このところでも、先ほどはソロモンということでありましたけれども、列王記第一の中に1章38節に、そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホダのナベヤ、ベナヤ、それにケレテ人ペレテ、まあ、これは忘れてください。彼らはソロモンをダビデ王のメスラバに乗せ、彼を連れてギホンに行ったと、先ほど言った、まあ、聖書的な根拠です。そして1章39節に、祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに添えた。そして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモンを万歳と叫んだと。神様のなせる技は不思議です。実はこのヨハネの9章7章に出てくるこのシュルアムを神様はあらかじめ知っていたのです。ですからソロモンに油を注ぎようとして認知したように、この7章におけるところの、誰でも乾く者は私のもとに来いと言われた、その水を注ぐことによって、その人たちも神の王の子供になっていくのです。そして9章においては、その王の証であるところの、どんな問題に対しても主のビジョンを持って臨むときに、必ず問題は解決されていくのだということです。ですから私たちは病を抱えている人がいたならば、信仰を持って祈りましょう。一度によって治らなくても、神様は二度目、三度目と許していくのです。あとは私の戦いですね。一度祈ったんだからダメだろうって。二度祈ったんだからダメだろう。そうじゃないんです。主が許しておられるならば、徹底して私は祈るべきでしょう。死者をも蘇らすことができるとするならば、聖霊の盲人を、この目を開けさせることができるとするならば、私たちの抱えている問題のうちにも、神は必ず栄光の手を持って伸ばされていくのです。次お願いします。これが最後の御言葉になります。イザヤ書。8章6節に、この民は緩やかに流れる白灰の水をないがしろにして、 列印と出前の子を喜んでいた。このシロアハエというのは、これがシロアムのことですね。シロアムの水はゆったりと流れていると。水量も少ないと。ですから、人々はそれを馬鹿にしていると。それよりも激しい激流を持って来ている隣国と同盟を結ぶことがいいんだと。私の目から見れば、神様の言葉の約束、諸々の教会生活、非常に私にとっては目に余るものです。私の要望に応えてないからです。一見ね。それよりもむしろ、私のハートにフィットするような、もっと激しい激流を持ったものがあるとすれば、そっちを飛びつくのです。しかし、それゆえ見よとこう言うのです。主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼の上に溢れさせる。それはすべての運河に溢れ、すべての包みを越え、ユダヤに流れ込み、押し流してきて住み、首にまで達するインマネル。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいになる。国々の民を打ち破られて、罠なけ。遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ。腰に帯をして罠なけ。腰に帯をして罠なけと。頼るべきあの激しい激流はやがて私をも飲み込んで、私自身が失われてくるということです。あなたの思いに従わなさいと。そして最後はあなたは自分の呪い、罠なけとこう言うんです。神様の愛というものにも限度があります。期限があります。最終的な期限は好きなようにしてごらんなさいと。あのルカの福音書の中にいて、法灯の息子が例えが出てきたでしょう。弟息子があなたの信頼をくださいと言ったときに、父親は分けてあげた。普通の父親だったら絶対渡さないところですよね。当時もそうです。生前分与なんての許されないことです。死んでから分けることです。そういう申し出た弟息子はもう当然感動もんです。しかしあれは例えではありますけれども、父親は喜んでというか、明け渡したんです。好きなようにさせたんです。そして彼はついに自分の財産を食い潰していくと。そしてもう一度戻った時に、この父親はそれを抱きしめたということです。皆さん、私たちが今していること、言動は神が全て許していることではないのです。ですから私たちは本当に自分の語ること、なす事柄について本当に自分自身を御言葉に照らし合わせていかなければならないということです。で、もし私たちが御言葉に照らし合わせ、これは間違っていると思うならば、潔く私たちはそれを元に戻すべきでしょう。しかしもしそれが主から出たものであるとするならば、感覚の問題ではない。御言葉に従ってそのことが許されるとするならば、それは進み進むでしょう。今週、神様が与えた基準は、誰でも乾いたものを私のもとに来なさいと。私はあなたに使わすというシュラモの水を与えるとこう言われました。あなたはそれを持ち帰って、職場の中に、家庭の中に、そのことを通して、私は祈るという特権が与えられていきます。どうぞご一緒に、私の使わされている場所を思い浮かべながら、私がもう一度主の前に、私は乾いてます。どうか私をにくださいと祈り求めていきたい。一言祈りいたします。主よ、あなたの御前に、私たちはこの朝、改めて、あの聖女から流れ出るすべての領域にわたり、息栄えるとあります。それが現代にもつながっておりまして、ヨハネの七章においては、イエス様は、めったに声を張り上げなかった。しかし、ここぞとばかり、カリオの祭りの中において、それは回復です。新しい秩序の創生です。彼らは、その一週間の祭りが終わることを、本当に喜びながら水を掛け合って踊っていたのです。その光景を見たイエス・キリストは、誠の救い、誠の回復は、私が与える水なのだとこう言われたのです。そして急所に来ますと、盲人が言いました。抱えきれない、自分の力では抗うことのできない問題がそこに置かれていました。弟子たちは、その人の罪をあれやこれやと詮索をしてきました。しかしイエス様はそうじゃありません。イエス様は、そこに 神の栄光を表したのです。昨夜の土曜礼拝においてマナ先生を通してあの会員の場に捕まえられた女が出てきて引き出されてきました。あなた方の中でもし罪がないならばその者に石を投げようと言ったときに年長者から始まり全てのものがなくなったのです。イエス様はこの女に語られました。もう二度とすることのないようにと。イエス・キリストの愛は許しです。許し続けてくださっているのです。私たちもキリストにつくものとしてキリストの水着に扱うものとして私が持っていくツール、道具は許すという愛です。いかなるところにおいても神を礼拝し愛すること、そしていかなる中においても許し得ない状況の中においても私は許していくという神の愛をいただくのです。人はそれを待ち望んでいます。どうかここにおられる一人一人が許していかなければならない、どうか許しますという告白をなされるように。しかし一方ではそれでも許したくないと思う自分もあります。どちらを取るかは神はあなたの好きなようにしなさいとこう言われたのです。主の心を選び取ることはいきますように。私が義人となることのないように、私が義となることのないように、どうぞ神をあなたの御言葉を通して私たちを照らしめてくださるように。そして私が使わされるところで信仰と愛を持って祈るときにそこに主の栄光と癒しと回復がなされるように。すべてのものが生きるのです。そのために私が用いられているのです。神様、ここにおられるすべての方々を見備わしてください。愛を持って臨んでください。許しを持って臨んでください。力を持って臨んでくださるように。イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に祈りましょう。ご一緒に、今でも誰でも渇いているものは私に元に来なさいとイエス様は今でも叫んでおられます。私にください。ああ、渇くことのない水をください。私の内側から溢れ出るような水をください。全てものが生き栄えるような水をください。私を通して神の栄光が表される水をください。水に頼ります。そしてこの水を持って神様、私は糧にできます。 イエス・キリストは弟子たちの真ん中に立ってシャローム、平安であれと言われました。平安という意味を別な言葉に置き換えるならば、あの三条の水訓でイエス様はマタイの五章八節でこう語られました。平和を作る者は幸いであると、彼らは神の子と呼ばれるとこう言われたのです。平和を作り出す者、そうです、イエス様から水をいただき、それで使わされている家庭や職場に行くことの大いなる目標は平和を作り出すことです。神を知らない方々は平和をぶち壊します。自分のちょっとした感情をあらわにして平安を失わせてしまいます。かつて私はそうだったのではないでしょうか。子供の些細なこと、夫と妻との些細なこと、職場での些細なこと、学校でのこと、それらを通して私の心はいつもざわめています。しかしそうじゃないのです。私たちは今度平和を作り出すものへと変えられていくのです。御霊をいただく、イエス・キリストをいただく、イエス・キリストを信頼して立ち上がるときに聖霊が豊かに立ち上がります。そして豊かに私を通して流れ出ます。私たちは許さざる者から許す者へと変えていくのです。どうか意志を持って祈りましょう。私は許す者へと立ちます。平和を作る者として立ちます。主よ、そこに力をくださいと。ご主に祈りましょう。ハレルヤ、神様、どうぞあなたの御手をお持ちください。 と願っています。それはこの1週間、今まではあなたは懸命に主に従ってきたことでしょう。この1週間は今日のメッセージから従えば、誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。あなたはまず自分で乾いていると認めることができるでしょうか。言い換えるならば、もう十分だって人は来なくていいと言ってるんです。本当にイエス様なくしてはもう乾き通しだと、あなた以外にはもう乾ききってるんだと、飢え渇くようにしてこの満たしを受けるならば、もうどんなことを言われ、どんなことを無理難題があったとしても、私は従ってきますと。それほどに私は乾いているんですと。そういう意味が込められているんです。ですから、誰でも乾いているなら、もう喉が本当に閉じられてひっついて、もう何も入りきれないというぐらいに乾ききっているんです。あなたは乾いているでしょうか。もし乾いてするならば、私のもとに来なさいと言われたのです。私があなたに生ける水を与えると、心の深い奥底から、もう許すとか許さないとか、失望や希望や絶望、そんな問題じゃないんです。すべてを覆い尽くす深い奥底から、主は水を持って溢れさせるというのです。クリスチャンである皆さん、あなたは本当に乾いているでしょうか。私は十分だと思っているでしょうか。あるいは自分の性質を、もうこれは自分の性質だからと諦めていないでしょうか。その性質はイエス様の性質に変えられているでしょうか。イエス様は私に従って来いと言われたのです。私に習えと言われたのです。私の性質のように生きようと言われたのです。それを見ても、私たちは乾いているんじゃないでしょうか。その人に文句なしに、無条件で神は生ける水を与えるというのです。そこでチャレンジです。もし自分が本当に乾いていると、お目覚めになった上で、私の行くところ、そこにおいて私がいただいた生ける水を流していきたい。問題が感じられるときに、信仰とビジョンを持ってそこに祝福の祈りをしていきます。それが、生理的な問題、将来的な問題、人間関係、ありとあらゆることの中に、主はビジョンを見ています。私もそのビジョンを持って、大胆に祝福して祈りますと。ソロモンが王と認識された当時の御本は、本当に名もないところ、何の変哲もないところ、王として認識のぼるを受けには誠にふさわしくない場所でした。しかし神はそこに導かれ、王と認識して、人々は万歳と叫んだのです。あなたは何の変哲もないものかもしれない。あなたの立っているその基盤は、何の変哲もないその家庭の中にあるかもしれません。しかし主はそこに栄光を表そうとしてくださっています。どうぞしよう、私を通して生きる水の川が豊かに流れますようにと、そう願われる方はどうぞその場に立ってください。祝福の祈りをいたします。まず皆さん、立たれた方、ご自分の声で祈りましょう。私は乾いてます、どうか私にこの水をくださいと。まずご一緒に祈りましょう。ハレルヤ、あなたの前に導きます。 私は今求めに応じチャレンジに応えて立ってくださった方のために二つ祈ります。一つはもっと激しい植え替わきを与えてください。人は植え替わかなければ求めることを知りません。どうぞ神様、聖なる植え替わきを与えてください。あなたなしでは生きられないのですと。あなたの愛なしでは生きられません。あなたの命なくしてはもう立っていけないのですと。どうぞ聖なる植え替わきを愛する方々に人生がれます。同時に神様、今勇気を持って立たれた方々がそれぞれ家路に戻ります。ある者は主婦として、ある者は社会人として、ある者は学生として、どうぞ神様、彼らを通してあなたの水が流れてます。目にしたことで、ああ思わずこれは主をあなたが何としてくださらなければならないと、そのように思うときに大胆に踏み出して祈ります。どうぞこの問題の中に主の栄光が表されることを宣言します。天の御国において地の御心がなされるように、この地においても、この私が見るこの世界の中に、この私がかかるこの社会の中に、神の御心がなされることを宣言します。どうぞ神様、今日来た人であっても信仰を持って立つならば、10年20年来た方と同じように恵みに預かるのです。どうぞ神様、彼らが本当に聖霊のバプテスマに預かり、いよいよ主を知るものとなり、イエスの喜びが私の喜びとさらに変えられてまいりますように。主よ、この一週間いろんな試みがあるでしょう。いろんな苦しみもあるでしょう。しかし主よ、あなたはどんな時にも主は共におられます。主は共にいて我らを励ましてくださるのです。我らが主に向かって目を上げ、声を持って、主よ、私はここにおります、どうか私を通して主の栄光が表されるようにと祈り続けるものとなります。どうかここに立たれた方々、また今日は神様、立つことをしなかった方々の地にも、もしいるとするならば、その方々の地にも豊かな主の恵みがありますように、格別にこの一週間が主の栄光の出会いと時となりますように。血と子と聖霊の名によってここにおられる方すべてを祝福いたします。お座りください。今日は月末でありますので、週報月報が出されておりますので、よろしくお願いいたします。月報は前回、前のコピーを貼り付けて間違いが多くありましたけれども、注意深くやっているつもりですけど、もし間違い等々がありましたら、スタッフの方にお申していただければありがたいと思います。今日の予定ですけれども、今日は週報にありますように、掃除が、大掃除があります。そしてその後に A ネットの感謝会、交流会がありますので、これはどなたでも全員参加可能ですので、ぜひお残りいただいて10分でも出ていただけたらありがたいなと思っています。今日は新しい方がお見えになりましたので、歓迎の拍手を持って紹介させていただきたいと思います。